いろんなショ、あの買い物とか行った時、皆さん車で駐車するでしょ。どんな風に、どんなところに駐車してるでしょうね。
So when you go shopping, you park, of course, you park the car. Where and how do you park?
僕はなるべく近いところに止めるんですけど、遠くから歩くの嫌なの。
あの、I always try to park as close as possible to the door, but anyways,
中にはいろんな止め方をする人がいるみたいですね。こうあんまり周りのことを考えずに止める人たちがいるみたいです。
Some people seems like they park without thinking about others.
それでこの国はですね、そういう人に対してなんかリベンジをする人たちがいるみたいですね。
Some people does this parking revenge.
いくつか写真を持ってきました。これ芸術だよね。This is an art. っていうかこの駐車全然問題ないじゃんとか僕思うんだけど、枠内に入ってるように見えるんですけどね。I think I don't see any problem with this parking. これとか、これ。ゴミ収集車の邪魔になったみたいですね。I think it was in the way of collecting the garbage.
I like this one.
これ、なかなかあの、ね、この2台よくやったなと思いますね。
I'm like, well done, you guys.
これで、あの、消火栓があるでしょ。あの前に止めたことはないですか。あれの前、まあ、もちろん止めたら駐車違反なんですけども、止めた、そこで火事があるととても大変なことになるんですね。
So, I don't know if you've ever parked in front of the water hydrant. No. And of course, that's, you get a ticket, but if there's a fire, you're in big trouble.
で、本当にこういうことやるみたいですね、急いでるとき。だって時間ないんだもん。
I think they seriously do this when they're in a hurry. You know, they can't really go around. They just, it's your fault, right?
まああのこれ、まあどっちサイドにもなりたくないなと思いますけどもね、あの迷惑駐車をする側にもなりたくないし、あんなリベンジする人にもなりたくないなと思うんですが、
so、We don't want to be on either side, right? We don't want to park like that and we don't want to do the revenge.
今あの三条の説教、イエス様のメッセージのシリーズをやってますね。それで今日イエス様がそこあの有名なフレーズ、目には目、歯には歯っていう、あのそのフレーズをちょっと取り上げてるんですね。マタイの福音書の5章の38節から42節、ちょっと開いてみましょうか。
So, in the Sermon on the Mount, Jesus talks about this, you know, famous saying, eye for eye and tooth for tooth, you know. And that's what he's going to talk about in Matthew 5, verses 38 through 42.
いつものように日本語だけちょっと読みますね。So, I'm just going to read the Japanese version.
So if you can follow on your English one.
目には目で、歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の頬を打つようなものには左の頬も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとするものには上着もやりなさい。あなたに1ミリオン、これ距離の単位ですね。1ミリオン行けと強いるようなものとは一緒に2ミリオン行きなさい。求めるものには与え、借りようとするものは断らないようにしなさい。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる者を愛したからといって、何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶をしたからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。 目には目で、歯には歯で、これ結構有名ですね。あのクリスチャンでもクリスチャンじゃなくても多分聞いたことがあると思うんですね。
Eye for eye and tooth for tooth. This is very famous. You know, even non-Christians know this phrase, right?
でもこれ聖書にもともと書かれてる言葉なんですね。
But this came out from the Bible.
で、まあ、目には目で、歯には歯でって言われたのを聞いてますねって言うんですね。で、まあ、確かに旧約聖書を見てみると、 旧約聖書の律法の中に書いてあるんですね。ちょっと見てみましょうか。So he says, you've heard that it was said eye for eye and tooth for tooth. And in fact, it is said so in the Old Testament. これね、出エジプト記の21章の24から25。目には目、歯には歯、もっとあります。手は手には手、足には足、やけどにはやけど、傷には傷、打ち傷には打ち傷。
Exodus 21 verses 24 and 25 says, Eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound for wound, bruise for bruise. Sounds like a preschool song.
でもう一個、もう少しこう具体的に書いてあるところがあるんですね。And there's another one in Leviticus. レビ記の24章の17から20。仮それめにも人を打ち殺す者は必ず殺される。動物を打ち殺す者は命には命を持って償わなければならない。もし人がその隣人に傷を負わせるなら、その人は自分がしたと同じようにされなければならない。骨折には骨折、目には目、歯には歯。人に傷を負わせたように、人は自分もそうされなければならない。
Says anyone who takes the life of a human being is to be put to death. Anyone who takes the life of someone's animal must take restitution, life for life.Anyone who injures their neighbor is to be injured in the same manner. Fracture for fracture, eye for eye, tooth for tooth. The one who has inflicted the injury must suffer the same injury.
こういうところ読んでると聖書って残酷やなと思いますよね。
These are the passages that gives you the impression of like, the Bible is so cruel. God is so cruel.
ちょっとそこら辺後で説明しますけど、とにかくこういうふうに旧約聖書で、ね、神様が言ってるんだよねっていうことをイエス様はそこからスタートしてますね。
And, well, I'm going to explain a little more later, but Jesus was saying, see, this is what God said in the Old Testament.
でもね、but, he says, この、ね、三条の説教の中でこれパターンになってますね。こういうのを聞いてますね。しかし、こういうふうに言われてますね。しかしっていうイエス様のパターンがここでも出てきます。
So this is the pattern in the Sermon on the Mount. You know, you've heard it saying this, but. Right?
しかし、ね、目には目、歯には歯でって言われてるよねって、聖書に書いてあるよね。しかしねって、イエス様が言うんですね。
So Jesus says, you've heard this, the Old Testament says this, but.
イエス様は悪いものに手向かってはいけませんって言うんです。そして自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさいと。
But he says, do not resist an evil person. Instead, love your enemies and pray for those who persecute you.
目には目ってね、なんか仕返ししていいよって言ってるように聞こえるんだけど、でもここでイエス様はいやいやいや、そんなことしちゃダメよって言うのね。
Like it sounded like, yeah, yeah, go ahead and do the revenge.But Jesus says, no, no, that's not the case. Don't.
まあ、復讐しちゃダメだよって一言で言うならそういうことじゃないかなと思うんですけど、
In short, he's saying, don't, do not revenge, right? Do not take revenge.
やりたい人にはやらしておきなさい。言いたい人には言わしておけばいいじゃないって。そんな感じ。
Let them do whatever they do and let them say whatever they want to say.
でも皆さんどうですか？日常の中でいろんな人周りにいるでしょ？ね、中にはこういつもこう嫌なこと言う人だとか意地悪な人だとかいたりするかもしれない。もう見てるだけでむしゃくしゃする人も中にはいるかもしれない。
But in your daily life, look around and you know, not here, but you know, there are people who could be annoying, who says things you know that you don't like, who does things that's so mean andThoughtless and senseless.
でも我慢しなさいってイエス様言ってるみたいに聞こえるよね。
But it sounds like Jesus is saying, but you need to endure. You need to be patient. Don't do anything back.
それって簡単じゃないですよね。我慢しなさいって言われても我慢には限界があるとか思うじゃないですか。仏の顔も三度までとかいうのもあるし。ずっと我慢してなきゃいけない。何にもしちゃいけないの。それって簡単じゃないよね。
That's not as easy as it says, right? like we only have so much patience, right? You know, they push us, and someday they're gonna push us over the edge, right?
ね、心が傷ついても黙ってなきゃいけないのかな、体が傷つけられても黙ってなきゃいけないのかな、痛い目にあっても、時には損害を被っても黙ってなきゃいけないの。って思いますよね、こういうとこ読むと。え、こういうケースは、こういうケースは、こういうケースはっていろいろ出てくると思う。
But like, what if they hurt me, like both emotionally and or sometimes physically? Sometimes they cause a lot of loss on our side, maybe financial loss. Still, we can't do anything about it?
でも今のところ読んでみてるとね、もう一回ちょっと戻って39節見るとさ、あなたの右の頬を打つ者の者には左の頬を受けなさいって書いてある。これも結構有名ですよね。
But you know, verse 39 says, If anyone slaps you on the right cheek, turn on them the other cheek also. This is also a famous saying.
僕は高校の時に、まあ、もう結構周りの友達は僕がクリスチャンってことを知ってたんですね。
When I was in high school, my friends knew I was a Christian.
で中である友達がね、これいじめとかじゃなくてもう遊んでたのもう友達でしたよね。時々ね、突然僕のほっぺたをピシャって叩くんです。
And this one friend of mine, he is not a bully or anything, we were just playing around, but all of a sudden he slaps on my cheek.
それで彼が言うんですね、もう一個も出せよって言うんですね、クリスチャンだろうみたいな。
And he says, you're a Christian, right? Turn the other cheek.
クリスチャンじゃなくても知ってる。それって痛いよね。体がだって叩かれてるようなことでしょ。だから体がここでイエス様言ってるのはだから体傷つけられても、ね、もっとさせなさいというよりも我慢しなさい。
So here Jesus is saying, even when you're physically hurt, they hurt you physically, don't do anything.
それとかその次読むと、あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着もやりなさい。余計なものまであげなさい、もっとあげなさいって言うんですね。経済的に損害を被りそうになったら、それでも黙ってなさい。そういうことじゃないから。
And verse 40 says, If anyone wants to sue you and take your shirt, hand over your coat as well. He's saying, give them more.
So even with financial loss, if someone causes you to lose something,Jesus is saying, still, don't do it.
なんか不合理だよね。
Doesn't make sense at all, does it? でもね、考えてみるとね、復讐すると仕返し、もちろん僕らは仕返ししたくなるんですよ。仕返ししたらすっきりすると思って、仕返ししないとすっきりしないから仕返ししたいじゃないですか。でも仕返ししたらどうなるかなって考えると、どうでしょうね。
Like we all want to give, you know, do something back when somebody does something to you, right? And you feel like if you do that, you feel better. But in reality, what happens when you get back at them?
仕返しをしたらそこに新たな痛みが生まれるんですよね。そして向こうはもう一回仕返ししてくるんです。復讐は新たな痛みを生んで、復讐は新たな復讐を生み出すだけだから、ね、
You do something back at them and there will be another pain and they're gonna get back at you again. So revenge will only produce new pain and then the new revenge.
終わらない。
It never ends.、
Right? 世の中見ててもそうですよね。もう戦争が終わらないのはなんで、どっちもやめないか、どっちも引かないから、ね。テロリストもそうですよ。ね、テロも同じですよ。テロやられたらやり返してやり返してして、それの続きもだから終わんない。
That's why there's always war going on in the world. It never ends because neither side takes it back, hold back. Or even with the terrorism, you know, they did this, so we're gonna retaliate and they're gonna retaliate and it never ends.
でもイエス様はここで何もしないでって言ってるわけじゃないんですよね。ただ黙ってなさい、ただ我慢してなさいだけじゃない。
But Jesus didn't really say, don't do anything, period.
He said, love your enemies and pray for them. イエス様はむしろ彼らの、ね、復讐しないで彼らのために彼らを愛して彼らのために祈りなさいって言うんだよ。いやこれもだってね、まあ、やられてる内容次第かもしれないけど、嫌なことをされて痛めつけられて被害被って愛しなさいって言われても、ああそうですねと言えないね。そう簡単じゃないじゃない。しかもその人のために祈れって、どう祈るの、何を祈るの、神様あいつをやっつけてくださいって祈るから、ね、どうしたらいいか。 But like depending on what they did, but you know, they hurt you, they caused so much loss for you, and you're supposed to love them and pray for them. What are you going to pray? You can pray for God to destroy them or something. で、45節から見ていくと、イエス様がちょっとその理由を言ってるかなと思うんですね。45節見てみると、But here in verse 45, I think Jesus is explaining why he said, 天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. まあ確かにあの人たち悪い人たちかもしれない。あいつはもう本当にムカつく人やつかもしれない。Maybe they are the bad ones. They are evil ones. Maybe you don't like them. でも彼らも神様が愛している人なんです。But you know what, God? They are still the ones whom God loves. それで、ね、神様っていうのは私たちを愛してる、ね、クリスチャンだけを愛してるわけじゃないんですよ。ね。あの人たちも愛してるの。そうでしょ。 Like, God doesn't love only Christians, right? God loves them too. もともと神様が私たちを作られて、神様が私たちを愛してくれて、神様と一緒にこう過ごすものとして神様を作ってくださったわけでしょ。そうですよね。 Like, in the beginning, God created us and God loved us so much. God wanted to spend time with us. That's why he created us.でもそこに罪っていうのが入って、私たちの中に罪が生まれて、罪ってもう自己中心だから。そこで僕たちみんな自己中心になって、神様じゃなくて自分がやりたいことをやるようになって、自分がいいと思うことをやるようになって、神様いらない、神様知らない、もう神様抜きでいいからって言って、自分で生き始めたのが私たち人間ですね。But then sin entered, and sin equals selfishness, right?So we became so selfish, we start saying, I don't want God, I don't need God, I don't know God. I'm going to live by myself. That's who we were. でも神様はその私たちみんなに、いつも言ってください、みんなに戻ってきてほしいんですよ。みんなに神様のことを知ってもらって、みんなに神様が愛してるんだということを知ってもらって、そしてみんなに神様のところに戻ってきてほしい。神様をもう一回僕ら信じるという言葉を使うけど、戻ってきてほしい。それが神様の願いなんですよね。But God still wants everybody to come back to Him. We use the word believe, but that means God wants them to know. God wants us to know that there's a God who loves us dearly. And God wants us to come back to Him and live with Him. で、私たちクリスチャンはその神様とを見つけたというか、神様と出会ってそのことを知って信じました。本当に感謝のことですよね。 And we as Christians happen to found him or be found by God and came back to God. We're the lucky ones in that sense. で、まだそこに至ってない人たちがいっぱいいるわけです。それで嫌なことをする、嫌なことを言う、人を傷つける、それはどこから出てるのって、神様を知らなくて、自分の心の中があまりにも自己中心になっちゃってるから、そこから出てくることなんですよね。誰もが多かれ少なかれある、たまたまあの人たちはそれがいっぱい出てるだけなのかもしれない。And those people who seem to be evil ones, they are still selfish only people, right?
And everything they do comes out of their selfishness, and some comes out in an evil manner than others.
で、神様はこのあの人たちにも戻ってきてほしい。彼らがまだ生かされているのは、そのチャンスがまだあるからなのかもしれない。
And God wants them to come back to Him. And the fact that they are still alive means they might still have a chance.
だからその人たちを愛して、その人たちのために祈りなさいってイエス様は言うんですね。仕返しをするんじゃない、やり返すんじゃなくて、その人たちを愛して、その人たちのために祈りなさい。
That's why Jesus said, don't do anything but love them and pray for them.
愛するってことは別に好きになりなさいってことじゃないんですよ。いろいろされたら好きにはなれません。そうでしょ？なれないよね。僕はなれないし。そんな感情ってコロって変わらないから、ね。必ずしもそんな好きにならなくてもいい。でも好きにならなくても祈ることができるんじゃない。好きにならなくてもあの人たちがイエス様を知ることができるように、信じることができるようにって祈ることができるんじゃないか。それがイエス様が言ってることなんですね。
Like, loving them doesn't mean liking them.Right? Especially when you know, think about what they did to you, you know, you can't just turn around and start liking them. I can't. But you don't have to like them in order to pray for them. You don't have to like them in order to pray that they will be saved. They may know Jesus.
それはここで言ってることなんです。彼らも神様にとって大切な人たちだから、彼らに仕返しをして痛めつけるんじゃなくて、彼らがイエス様と出会うことができる。イエス様を知らない人たちがイエス様と出会うことができるようになりなさいって言ってる、ね。
That's what Jesus is saying here. They are the precious ones in God's eyes. So pray that they will come to know Jesus.
で46節も見てみると、今度ね、これはもうちょっとこう論理的にわかるよね。自分を愛してるものを愛したからといって何の報いが受けられるんでしょう。主税人でも同じことをしてるではありませんか。
And in verse 46, this is more logical. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collector doing that?
主税人っていうのはもう罪人の頭って言われてました。もう本当にもう罪人中の罪人みたいな。あいつらめっちゃ悪っていう、そういう人たちですね。そういう人でも自分に良くしてくれる人に対しては良くするでしょうって、ね。もしあなたたちが同じことをしてたら何が特別なの？イエス様を信じてる意味あるのって言うわけですね。
Like tax collectors are sinner of sinners, right? They are the very evil ones, but they still love those who love them. And Jesus is saying, if you're doing the same, what's so different about you? What's so different about knowing Jesus?
私たちはこの三条の説教の中でイエス様はね、世の光とか地の塩という話をしてたのを覚えてるんでしょうかね。私たち、あなた方は世の光です、地の塩ですというふうにイエス様が言われたところがありました。イエス様を知って私たちは変えられたんだよって。そのもうその自己中心の心で生きてるんじゃなくて、イエス様を知った、イエス様の愛をいただいてそれで生きるようになったから、違いが見える。で違いが見える生活をするはず、生き方をし始めるはずだよねっていうのがあの世の光、地の塩の話だったと思います。
You see, in this Sermon on the Mount, Jesus did talk about us being the light of the world and salt of the earth, right? That means you're different now. You are different now. You didn't have the light, but now you do. You were not the salt, but now you are.
もう真っ暗な世の中、もう罪で、罪色の真っ暗な世の中にいて、この僕らイエス様を信じて光になったわけですね。覚えてるかな、ね、
See, you see, we are living in this dark world. This is the darkness of sin, you know, filled with darkness of sin. We are living in the dark world, and when we became Christians, we believe in Jesus Christ, now we have the light of Jesus.
真っ暗な部屋の中で誰かがポッて、まあ今の時代だったら携帯をつけたとします。すると光がポッとなるじゃない。映画館とかで誰かが携帯つけたらもうめちゃくちゃ目立ちますよね。っつって、ね、まあそんなハロじゃないんだけども、暗闇の中で光を誰かがポッとつけたらんって、ね、覚えてる。あれがクリスチャン。 真っ暗な世の中で私たちが違った生き方をしたときに、みんな他の人たちはうんって、あの人違うね。それがイエス様を信じている人の生き方だよっていう、そういう話だったと思うんですね。 Like, you know, when you're in a pitch dark room and somebody turns on the phone and you see the light, and there, people will be like, hmm? There's a light. That's how, you know, it draws attention because there's a light. That's how Christians should be, according to Jesus. だから自分を愛してくれるものを愛する、人を愛するということにおいてもそうですよ。自分を愛してる、くれてる人ってばっかりを愛するんじゃなくて、自分に嫌なことをしてくれる人も愛していくときに、うんって、あの人なんであんな態度が取れるのっていうふうになるわけですね。 So when you love those who love you, yeah, that's good. But if you still love, if you love those who attacks you, that's the moment.People will see your attitude and say, hmm? How can they act like that? Well, that, there's a difference there. 本当にそういう意味で、イエス様は復讐はしちゃいけないって言ってるんですね。That's why Jesus is telling us not to revenge, not to take on revenge. でも旧約聖書の目には目、歯には歯って書いてある。イエス様は何じゃ旧約聖書否定してるのかなって。矛盾じゃないって思いますね。But the Old Testament, that's also the Bible. Bible says eye for eye, tooth for tooth. And is Jesus denying the Bible? でもね、旧約聖書の目には目、歯には歯、さっきちょっと見ましたけども、あれ見てみると、あれをよく読んでると、なんであれを神様が言ったのかなっていうことをちょっと考えてみたいと思うんですね。But, you know, we want to think about the intention behind that law, okay, in the Old Testament. あれは、イスラエルという国が出来上がっていく中で、もちろんその中でいろんな人がいるわけですよ。You see, that was in the beginning of the, you know, the nation Israel coming into being. Okay, so many people were there. で、その中に強い人がいて、弱い人たちもいました。There were strong people there and there were weak people. そこには優しい人もいたけど、思いやりのない人たちもいるわけですよ。There were kind people, but there were not so kind people. そういう中で、強い思いやりのない人たちが弱い人たちに対して何か被害を被らせたとき、ね、そういう社会の中でもし法律がなかったら、その人たち、強い人たちがのさばっていって、弱い人たちが泣き寝入りしてしまうわけですよね。 And if those strong, senseless people do something to the weak people, if there's no law, no rules, no standard,These strong people will just keep on going and these weak people will keep crying. で、あの立法というのはそういうことを防いで弱い人たちを守るために与えられているんですね。目には目、歯には歯っていう立法があったら、この強い人たちがハーンって言った時に、あ、でも何かしたらこれ返ってきちゃうからやめとかなきゃって言って思いとどまる。そうやって弱い人たちが守られる。これがあの立法の目的なんですよ。それが立法の背後にある神様の彼らへの思いなんですね。You see, because there was the law that says eye for eye, tooth for tooth, these stronger people, when they wanted to do something, they remember the law and think, if I do this, it's going to come back to me. So they will hold back. That's the intention of God when God gave that law to people. He wanted to protect the weak.Okay, それは分かりました。じゃあ私たちが今、今日、目には目、歯には歯を使いたくなるときってどういうときですか ?Okay, so now in the modern days, today, when we want to quote eye for eye, tooth for tooth, what kind of situation we want to quote that? 復讐したいとき、仕返ししたいとき、鬱憤を晴らして何かやり返したいときに、それを正当化したくて、目には目、歯には歯、ボカンってやりたくなるんじゃないかな。ね、決して弱い人を守るためじゃなくて、自分がやりたいことを正当化するために、自分の気持ちを晴らすためにその言葉を使うわけでしょう。全然違うんですよ。間違った使い方をしちゃうわけですよね。You see, when we want to use quote that verse, now, that's when we want to take revenge. We want to get back at someone and still want to justify our action. That's when we say, well, the Bible says, eye for eye, tooth for tooth.But intention is very different. We're misusing, misquoting the verse. そもそも人にやり返したいっていう時、それって信仰から出てきてる？それとも自我から出てきてるでしょうか？
In fact, when you want to take back at someone, when you want to take revenge on someone, is that action coming from your faith? Or is it coming from your ego?
そこには信仰から出てくる許しっていうことが欠けてますよね。
When you do those things, you know, the forgiveness that comes out of your faith is lacking.
信仰から出てくる愛っていうのが欠けてるんじゃないかな。
The love that comes out of your faith is lacking.
そこにあるのは自我から出てくる怒りでしかないのかな。
All that there is the anger that comes from your selfish ego.
ここ数章から言ってます。罪は心から始まり、心から出てくる。信仰も心から始まり、心から出てくる。復讐はどこから出てきてるでしょう。どういう心から出てきてるでしょう。
I've been saying this past few weeks. Sin begins in our heart and comes out of our heart. Faith also begins in our heart and comes out of our heart.Okay, what about revenge? What kind of heart does it come out from?
でも時々私たちはいやでもあの人ひどくて私だけじゃないんですよ被害者って他の人にもすごい嫌な思いさせて誰かが止めなきゃいけないって、ね、正義のヒーローになりたくなっちゃう、ね、私があの人を止めるっつって、ね、やりたくなっちゃうことがあるかもしれない。
But sometimes we feel like, you know, we want to be a hero saying, but that guy is causing trouble not only with me, but for everybody. There are so many other victims too. Somebody's got to stop him or her.
Right? でも聖書にこう書いてある。愛する人たち自分で復讐してはいけません。はっきり書いてあるんです。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるから。復讐は私をすることである。私が報いをすると主は言われる。
Romans 12:19 says, Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, It's mine to avenge, I will repay, says the Lord.
そして20節見ると、And verse 20 says, ローマの12章20節、もしあなたの敵が飢えたら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい。今日イエス様が言ってるのと同じだよね。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになる。
If your enemy is hungry, feed him. If he's thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head.
この頭の、彼の頭に燃える炭火を積むことになると、僕らの感覚だと怒らせるみたいなイメージないですか？
This heap burning coals on his head. In our culture, it sounds like you're going to make him so angry. Right?
でも、当時のこれ、ことわざでね、この表現っていうのはどういう意味だったかというと、彼に悔い改めさせるっていう意味があるんです。
But in those days, this saying meant to make him repent.
It's so different. Make him repent. で、21節、悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に打ち勝ちなさい。And 21 says, Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.いいことをすることによってその人は悔い改めるかもしれない。その人は必ず悔い改めますという約束ではないけどもね、ね、悪に悪を持って報いるんじゃなくて悪をされても善を持って報いていきましょうっていうのがイエス様のやり方なんです。
You see, this is not a promise that he's going to repent, but he might repent byIf you keep doing the good thing.
イエス様の十字架も全く同じだったんじゃないかなと思います。
I think Jesus showed a great example on the road to the cross.
鞭で打たれて、唾吐きかけられて、もう引っ叩かれて、あざけられて、釘付けにされて、その間イエス様は何をしたんでしょうか。
When he was whipped, he wasmocked, he was spat on, he was slapped, and he was crucified. What did he do?
無抵抗だったんですね。何一つ抵抗せず、何一つ自己弁護をせず、むしろ父を彼らを許しくださいつって祈ってたんです。He didn't do anything. He didn't do anything. He didn't say anything. He didn't defend himself. Instead, he said, Father, forgive them.それが私たちが模範とする姿かな。That's the example we should follow. 今日のセクションのマタイのね、一番最後にこういうこれで締めくくりがあるんですよね。This is the closing part of this section, today's section. だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。It says, be perfect, therefore, as you, your heavenly Father is perfect.これ読めば読むほどいやいや無理無理無理と思うんで、父神様が完全なようにあなた方も完全でいなさいって、だって神にはなれないしって、神じゃないし無理無理無理無理って思います。だから僕なんか違う意味があるんじゃないかなと思って何回もいろいろこう見てみたんですけど、いやこのまんまの意味なんですよね。When you read this, it's like, no, no, no. I'm not God, I can't be God, I can't be perfect like He is. But there's no other interpretation here. It's just as you read.神様が完全であるようにあなた方も完全でありなさい。OK、完全にはなれない。でもできることはありますね。完全に向かって完全な神様を模範にして、イエス様を模範にして、その姿その足跡をたどっていくことができるんじゃないかな。 We cannot be perfect whatsoever, but there's something we can do in along this line. We can follow his example.Towards becoming perfect, even though we can't be perfect. イエス様が何も言わずに打ち叩かれていたように、私たちも何も言わずにいることができるかな。イエス様がもう散々された時に父を彼らを許しくださいって祈られたように、私たちも散々やられながら神様の人を救ってくださいって祈ることができる。Just like Jesus didn't say anything, didn't do anything when he was tortured, maybe we can follow the same example. Jesus prayed and said, Father, forgive them. Likewise, we can pray and say, God, save them.
めちゃくちゃ簡単じゃないんだけど、これ偉そうに言ってる僕もしょっちゅうカットとなりますけど、でも、ね、今日のことを思い出して、ふんって口を閉ざして祈ることができるかな。ついつい私たち損得感情で、ね、考えちゃうよね。損してると負けみたいな、ね、このままじゃ負けみたいな感じになっちゃうんだけど、そうじゃなくて黙ってた方が勝ち、ね、勝ち負けにこだわる必要ないんだけど、ね、本当にイエス様が私たちに何を求めているか、イエス様があの人に何を求めているか、そこに立ち返ることができるんじゃないかな。で、それを思い出すことによって、簡単じゃないけど、でもその方向に一歩進むことができるかもしれない。Of course, this is still not easy, right? This is far from easy, but we can still remember that and maybe sometimes shut my mouth, you know, and pray.Maybe we can just do a little, one little thing.自分にできることをその状況の中で精一杯やったらいいと思うんです。We can do whatever I can do in the situation that's given, in the given situation. もしかしたら黙ってその場を立ち去ることかもしれない。それならできるかもしれない。Maybe it's you know, what I can do is just shut up and walk away. Maybe I can do that. あるいは状況によってはもしかしたら笑顔で引きつってるかもしれないけど、笑顔で謝ることかもしれない。Or maybe just apologize with a smile. I don't depend on the situation. それから祈ってあげることかもしれない。Or you can pray. 時々すっごい辛いところを通っているときに人々は当たり散らしたくなることがありますね。で、そういうときにね、なんか辛いところを通ってるみたいなね、祈ってあげてもいいっていうことで、その人が溶け、心が溶けるときがあります、ね。本当に状況次第ですけれども。Or some, you know, sometimes when people are going through a tough time, they take that out on other people because they're so frustrated, they're stressed out.
Sometimes we can say, hey, I see that you're going through the, you're having a tough day. Can I pray for you? But sometimes it melts their heart. Sometimes it won't, but sometimes it does. どういう何ができるかな、この状況で何ができるから、神様にね祈ってみてください。私に何ができますか、知恵を祈ってみたらいいかなと思います。 And when you don't know what to do, just pray and ask for wisdom. 本当に簡単じゃないことだけれども、本当に神様が一番大事にしているこの人の救い、そこに常に私たちも心を向けることができたので、神様はみんなに救われてほしいと思っている、みんなが神様の愛をしてほしいと思っている、そのことをいつも思い出せたらいいなと思います。 The most important thing is that God wants everybody to be saved. God wants this person to be saved. And that's something we want to remember all the time. お祈りしましょう。 Let's pray.
天のお父様、今日のメッセージ、本当に神様、あなたからの今日のメッセージ、簡単なメッセージではありません。でもあなたの思いがそこに込められていることを私たちは知りました。そしてそのあなたの思いを私たちは大事にしていきたいと思います。 Father, thank you for this message today. This was not an easy message, but we can see your heart in this.本当に私たちがいろんなところにあるときに、自分を守る、自分の損得を考えるのは、本当にあなたが何を願っているか、あなたがこの人に、この私の目の前にいるこの人に対して何を願っているかを、そこに心を向けていろんな行動に出ることができますよ。どうか私たちに知恵を与えていただきください。 And Father, in many situationsHelp us to remember what you want for this person instead of thinking about my loss and my pain. I want to think about what you think. I want to feel what you feel. 簡単じゃないですけれども、その道をも、そういう状況に立たされた時に、神様、今日のメッセージを思い出すことができますよ。そして一つでいいから、自分にできる何かをあなたに教えてください。And it's, you know, this is not easy. I'm telling you, this is not an easy thing, but we pray that you'll help us to do one thing that I can do.
感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。In Jesus' name we pray.